ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシカパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシカパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェラマニシカパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェラマニシカパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシカパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシカパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシカパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシカパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシカパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシカパダムサマーディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
心よ感じ在
路
人寒夜哈拉弥达吉说见我塞古塞古雅 くしゃりししきふいくくふいしきしきそくぜくぜしきじゅうそうぎょうしきやくぶにょぜしゃりしぜしょうほくそう滅不不上不増不減税航空中無識無住創業式無限に微絶心に無識小公未速報海内し無意識海無無明薬無無明人無老し薬無老し人無苦老無知薬無得意無所得公母大沙汰安雅哈拉弥陀公心真実不幸高説般若弥陀宗即説宗圧夜帝夜帝蘭夜帝原宗夜帝菩提祖阿伽この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善こと今からね時間かかりますのでもう楽な姿勢をとってください。 さん、座布団これで終わり。あそこにあれちょっと3、4枚出しといて、もしかしたら誰か来るかもしれないし、あの入り口の近くに置いといてください、何枚か。そこら辺に置いといて、もしかしたら大丈夫、大丈夫、それで。はい、じゃあ始めます。ですね、今日ちょっと新しい人たくさんいらっしゃるので、あらかじめ予定言っておきますけども、今からね3時ぐらいまでお話をしますね。それで1回トイレ休憩をとって、でその後、瞑想になります。で瞑想は最初もちろん私がインストラクションを入れますので、そのインストラクションに従っていただきながら、やって、で最後の、ね、30分ぐらいを質疑応答に当てて、それでちょうど大体5時ぐらいに、ね、なるかと思います。まあ、この部屋は5時までっていう、約束なので、ね、それでちょっとね、まあ、皆さんとお話しする機会もあんまりないんで、一般しょっちゅう来てらっしゃる人は、ね、あれですけどね、池袋しか来れない方もいらっしゃるので、ちょっとねこの後ねもう一つ場所を用意してますので、会議室を、ね、用意してますので、もしよろしかったらそこへもいらしてください、ね、ちょっとコーヒーとか飲みながら、ね、いろいろざっくばらんにお話しできるかと思いますので、はい、今日はですね私の友人の方、まあ、ヨガのねちょっと関係の、まあ、ヨガの関係ってわけでもないんだけどの方からね多分紹介を受けた方も何人かいらっしゃると思うし、今日もちょっとね非常に微妙な問題 に触れざるを得ないですね。それで、今日のタイトルはあらかじめ、いつだっけ、今日か、今日のメールかな、何回で、予告しましたけども、形なきものをめぐる感性ですね。感性っていうのは罠っていう意味ですね。ちょっと難しい感性ですね。罠に落ちるとか、まあ、策略とかね、まあ、いろんな意味ですけどありますけども、だから形なきもの、まあ、英語で言ったフォームレスですね。でそれを、まあ、仏教でもあるいはヨガの伝統でも、まあ、あらゆる、用語を使ってそれを表現してきました、ね。でまあ私のポッドキャストを聞いてくださっている方のお分かりのように、私は普通仏教用語とかはあんまり使わないようにしています。でももちろんもちろんこの仏教用語 そのたくさんある、ね、グループがあるわけですよ。でそれが一体何を言おうとしているのかを現代の日本語かあるいは現代の英語で一番シンプルに、ね、表現しようとしています。それが現代の日本語だったら形なきものですね。英語だったらフォームレス、フォームレス、ね、F-O-R-M の方のフォームレスですね。ですでこれは、もちろんサンスクリットでもパーリーでもチベットでもあるいは漢訳経典でも、ね、あらゆる、用語がそれに当たるんだけども、それは仏教史で仏教の中でもね、あるいはヒンドゥー教の伝統の中でも、だから一応皆さんもたくさんの仏教の本とかヨガの本とか読んできて、たくさんの用語が皆さんの頭の中に入っていると思います、ね。それで私が今形なきものって言った場合に、それは単に現代日本語は形なきものっていうんじゃなくて、皆さんの頭の中にある、ね、仏教用語とかヨガの用語をちょっと、クリックしてみてください、ね。でその上で、今日はそれについて話をしてるんだ。だけども、べったりと仏教史にのっとらずに、まあ、現代の日本人の、ね、世界で どういうそれが意味を持つのかというね、そういう観点から、お話ししていきたいと思います。でそれで今日私もちょっとあんまり自信ないんだけども、ちょっとあまりにも微妙なところを話そうとしてるんでね。だけど今日の話が、まあ、多分 100% 成功するとは思えないけども、まあ、そこそこうまく話すことができたならば、まあ、多分今現代日本で問題になっているようなね、いろんなことが大体解決がついちゃうと思います、ね、どういう問題になっているか、まあ、もちろんテラバだと大乗の問題とか、あるいは仏教とヒンドゥー教との間の問題とか、ね、でお互いがお互いを否定し合っている、ね、テラバダは大乗を否定して、大乗はテラバダを否定して、仏教はヒンドゥー教を否定して、ヒンドゥー教は仏教を否定してっていうね、で非常に不幸な不毛な、ね、ちょっといろんなものがあるわけですよ、ね、でそれで、まあ、皆さんも一つのグループだけに属せばね、まあ、問題なくて、で自分たちのグループだけが正しくて他のグループ全部間違ってるってね言ってればいいんだけども、まあ、そうはいかないわけですよ。それなぜかって言ったらば、他のグループに属してる人のでも立派な人たくさんいるし、でその先生方は立派だしとなったらね、いや私のグループだけが正しくて他のグループ全部間違ってますっていうスタンスはもう取れないはずなんですよ、正直言って、ね、でなおかつそうでありながら、なおかつ それを取り続けるというのはやっぱり非常に不毛で、ね、だけどもやっぱり皆さんの中ではまだ解決ついてないものがあるはずなんですよ。それこそ、まあ、先週からずっと問題にしてますけども、アートマンとアナートマンという、ね、問題ですね。だからヒンドゥー教だったらアートマンと言って、仏教だったらアナートマンと言って、正反対じゃないかってね。なったら、じゃあ、これもう正反対なんだから、ね、A と B があって、B は A の反対で、B は A の、A は、ごめんなさい、B は A の反対で、B は A の反対だったらば、ね、A が正しいか B が正しいかどっちかになって、ね、っていうことになっちゃうじゃないですか。ね、まあだから、だから A も B も正しいんだって言いたいところなんだけども、どうも、うん、そう言いたいんだけども、でも A と B とこっちはアートマンと言って、こっちはアナートマンと言って明らかに反対だよねってね、ってなったら必ずしも A も B も正しいとはなんか自信を持って言い切れない、ね、のがまあ本音だと思います、ね、それでテラバードも大乗も同じ問題で、ね、まあ、これもずっと話してますけども、涅槃というものに対する捉え方がテラバだと大乗で正反対になっちゃってるっていうね、っていうまあ大問題があるわけですよ。だからその問題を解決しないで、テラバだの大乗も両方とも正しいですとはね、あんまり自信を持って言えないわけですよ、ね、まあ仲良くできたらいいねとは思うんだけども、でもちょっとネハン、ね、2番の位置づけがちょっと根本的に違うよねっていうのが分かっちゃってる以上ね、A も B も正しいと必ずしも自信を持って言えない、ね、っていうのが我々の非常に悩ましい状況じゃないですか、ね、だけどそんなことないんですよ。そんなことなくて、もう悩まなくていい、ね、一見 A と B は表面的には反対のことを言っているようだけども、うん、それを本当に探っていったときにどうなのか、そこら辺をね、今日は、まあ、ちょっとどこまでできるか分かんないですけども、ちょっとね、やりたいと思います。だからそれをやりさえすればね、まあ、これも毎回言ってますけども、般若心経、ね、今しがたね、10分前に読んだばっかりですけども、その中で、無空十滅道ってね、言いましたね、読みました。ね、無空十滅道、無知薬無毒ってね、で空中滅道、ね、これもちろん師匠体のことですね、空中滅道、ね、でだからそれが無だっていうわけですね、だからないってことを言ってるわけですね、ってことは師匠体がないとか、ね、でそうすると、ね、お釈迦様は師匠体って言われて、これこそが仏教の根本だってなってたはずなのに、般若心経では無空中滅道って言って、空中滅道がないって言ってる、要するに苦渋滅道がない、師匠体がない、師匠体を否定してる、うん、だから仏教を否定してるのかってね、でなっちゃうじゃないですか。でそうすると般若心経を非常に表面的に読んだ 大乗仏教徒の人は師匠大変あんなくだらないよってなって、それなんていうかなぜかといえば般若修行の中で無垢十滅道って言ってるから、ね、でそしてまた逆に般若修行を非常に表面的にような寺場の人は無垢十滅道苦十滅道を否定してる、ね、師匠大を否定してる、だから大乗仏教は仏教じゃないってね。だから表面的に読んだら大乗仏教の人が表面的に読んでも寺場の人が表面的に読んでも非常に不幸な結果しか生まないんですよ。でもじゃあなぜその不幸な結果が生むかというのも簡単な理由で、表面的にしか読んでないからっていうね、それだけです。だからまあ要するに結論は、表面的に読んだ場合に非常に不幸な事態になってしまう。で実際に不幸な事態になってるわけですよ、ね、じゃあそれをどう解決したらいいのって、もう簡単じゃないですか。深く読むしかないわけね。だから表面的に、じゃない本当に深い読み方で、無垢十滅道というものを深く読んだ場合どういうことなのか、そしてアートマンとアナートマンという問題も、アートマンとアナートマンを深く理解したときに、ね、こちらがアートマンを認める、こちらはアートマンを認めないって全く正反対なんだけどもね。で正反対である以上、それを表面的なところで捉えたらもう正反対だから、ね、こっちが正しくてあっちが間違ってるか、あるいは こっちが正しくてあっちが間違ってるっていう、非常に妥協の余地がない、ね、ところへ追い込まれちゃうわけですよ我々は、ね。だからそうじゃなくて、表面的ではないところでアートマンを認めるのとアートマンを認めないっていうことが一体どうなるのか、そこを見たいと思います今日はね。だから当然もう今日の話がかなり非常に微妙な点になっちゃうから、まあ、わけわかんなくなるかもしれないですけども、まあちょっとやってみましょうね、っていうのはもうお分かりのように、なんていうかな、ヨーガやヒンドゥー教の伝統だけに従ってね、アートマンがブラーマンと一緒になるとか、あるいは仏教だけに従ってアートマンを認めないとかね、だけやってると非常に楽なんですよ。楽なんだけども、それもまたやっぱり不毛であって、そこら辺をね何度かうまく超えたいなと思ってます、ね、はい。でそれで、今日はね、先週道元禅師のね、正法眼蔵の弁道話っていうものを、まあ、先週は、最後の頃に取り上げて、全然中身を読めなかったですね、うん。だけどその後ね、私のメールの中に、その弁道話の本文を全部入れて、お送りしました、ね、だからちょっとは読んでくださっているかと思います、ね。っていうのは、まあ、先週何の予告もなしに弁道話の本文出したんだけど、ね、それだったらいくらなんでも皆さんわからないと思うし、っていうのは弁道話自体も、まあ、13世紀のね日本語で書かれてるし、それも口語体じゃなくて、実際に文章として、ね、書かれているんで、ね、正法眼蔵随聞記の方は、あれは道元禅師が話されたことを弟子の江上禅師が、ね、口述筆記をされたんで、だから、どちらかというと口語体に近いんだけども、だから分かりやすいんですけども、適当に座布団持って座ってください。だけど正法眼蔵の方はね、実際に道元禅師が、筆で書かれていますね。だから口語体ではもうないです。だから引き起こしでもなくて、ね、文字起こしでもなくて、でもう本気で書かれているから、非常に難しいかと思いますね。外地のお坊さんだったらこういうのを毎日やってるから分かるでしょうけども、第一、ね、皆さんそれほど観夜経って慣れてないと思いますので、先週はちょっと戸惑ったかと思いますけども、私のメールで多少は読んでくれてたと思うのでね、今日はちょっとそれを、丁寧に読みたいと思います、でそうするとね、まさに、道元禅師が問題にしていたのが、このアートマンとアナートマンの問題だっていうね、ことが分かります。そして、で一体何を問題にしているかっていうと、我々が何もかもを表面的に受け取った時に陥ってしまう 感性ですね、落とし穴ですね、英語で言うとピットフォールのことですよ、ね、について書かれているんですよ。でそのなぜそこでそういう罠に落ちてしまうのかというと、簡単な話で、それも我々がもう thinking mind の世界を生きているから で thinking mind っていうのは必ず全てを概念として捉えてしまう世界をですね。で概念として世界を捉えたときに、もう落とし穴は避けられなくて、で皮肉なことに、まあ、ちょっと今ちょっといきなり結論言うのはあれなんだけども、皮肉なことに、ね、形がないものっていうことが問題になっていて、形がそれはもうないんだから形としては捉えきれないんですよ。だけど人間の thinking mind っていうのはそういうのが耐えられなくて、我々の thinking mind っていうのは全てを概念化しようとして、そして見事に、落とし穴に落ちちゃうっていうね、っていうことです。でまあ、そのどうやって落とし穴に落ちていくのか、そして歴史的にどうやってみんなが落ちたのか、ね、そしてまさにその落とし穴こそ最大限に避けなきゃいけないっていうのがお釈迦様以来、全ての仏教者の最大 の、 あの、関心事っていうよりか、まあ、一番注意しているとこだったのね。だからこの落とし穴だけは絶対に落ちてはいけないっていうね。でそうなんだけども、この落とし穴は本当に、落ちちゃうんですよ。それなぜかって言ったらば、繰り返すけども、我々は全てを概念として捉えてしまうからね。でそれで形ないっていうものを言ってるのに、形ないっていう形をまた想像してしまう、ね、それで見事に落ちてしまうっていうことに尽きるのね。だからアートマンとアナートマンをめぐる、争いっていうのももう全てそこです。でそれ で、でそこさえ分かれば、アートマンとアナートマンっていうのが本当に正反対のことを言ってるのか、正反対ってことは A が成り立てば、 A が正しければ B は成り立たない、 B は間違いっていう なるそういう関係になってるのか、それとも A も B もある意味、同じものを言おうとしていたのか、まあ、全く正反対の表現を取りながらっていうね、そこら辺がきれいに見えるかと思います。ですから、ね、今日のところは我々の thinking mind を超えた世界について thinking mind を検討しながら考えていきますので、多少分かりにくいかなと思います。というのは、何もかも thinking mind で捉えるんだったら非常に話は簡単で、なんだけどそれをしたってあまり意味がないから、ね、はい、ちょっと前置き長くなっちゃったけども、はい、それでちょっとすみません、その前にね、いろいろ告知があるのでそれを済ませてからね、いきましょう。はい、はい、ですからね、今こんな前置き長くしたのは、要するに皆さんの中にあるいろんなね、なんていうかな、先入観っていうのかな、それをちょっと手放してほしいんですよ、ね、でその先入観を手放さない限り、やっぱり我々は非常に不毛なとこに居続けるね、てしまいますので、はい、それでですね、いくつかね、告知を、ね、してからですね、ですね、まずが今朝ちょっとメールを送って受け取ったか、皆さん家出る前に出られる前にメールチェックしたかどうか分からないですけど、まあ、メールチェックした人ならもう見てると思いますけども、8月の、ね、10日から15日まで、去年と同じく、御嶽山、ね、奥多摩の御嶽山、ね、奥多摩御嶽山というのは、新宿からずっと、西へ行って立川で青梅線乗り換えて青梅も乗り越えて、御嶽という、ね、駅があるんですけども、ね、そこから降りてバスとケーブルカーを
使って、御嶽山という、ね、でそこは御嶽神社というのがあって、御嶽神社の周りに、宿坊がたくさんあって、というか、まあ、御嶽神社と宿坊しかないところなんですかね。もう山のてっぺんで標高800メートルぐらいのところでね。だから、まあ、本当に小さな小屋さんって感じですね。小屋さんが金剛無事と、たくさんの、ね、信号、まあ、お寺さんでできているのと同じで、ね、まあ、それよりはるかにちょっとコンパクトにして、御嶽神社と周りの宿坊っていうね、それだけで、ね、でその中の霊雲荘さんっていうね、あの一つの宿坊があって、そこに、去年の8月と今年の5月と、ね、2回すでに、接心をやっています、ね。それで、あの今年もね、一応10日から15日の朝まで、借り切ることができています、ね。せっかくですので、あの、ね、ぜひ参加されてください、ね。まあ、私のメール受け取っている人はもう受け取ったと思うし、それからあのブログのね、あのところにも、ちょっと載せておきますので、あのメール受け取ってない人は私のブログをチェックしたらしてくださったら、御嶽さんの接心の詳しい内容が載ってますので、それを見て、私までですよ、霊雲荘さんじゃないですよ、で私まで一方の方まで申し込んでください。でまだ1ヶ月ちょっとありますので、まあ、今日から受けますのでね、あのね、まあ、あそこは収容人員はたくさんあって、まあ、4、50人まで大丈夫ですのでね、たっぷり男性女性とも大丈夫ですので、ね、申し込んでください。で去年の夏はちょっと台湾の人が大量にいらして、でそれで英語と日本語とで両方やったし、で今年の5月は誰も外国の人いなかったので日本語だけでやりましたけども、ね、まあ、今年の夏はまあ、まあ、今あまり外国の人は日本にいないですけども、ね、あの外国の人がいたら受け付けますので、ね、あの皆さんの周りで、日本語はよく分かんないけども、仏教の瞑想したいという人ね、何人か知ってらっしゃると思いますね。そういう人に案内を回してください、ね、はい。それが御嶽さんですね。でそれであの直近ので言うと、来週の土曜日が名古屋で、日曜日が京都で、座禅会をします。でそれ半日ずつのですね、それも案内を見て、このポッドキャストを聞いている、東海地方の人、それから関西地方の人、ぜひご参加ください、ね、あのメールで申し込んでください、ね。はい。でその後が、その次の週ですね。で7月の15日、ね、から19日までが海の日の接心にします、ね。それは海の日 の連休を使って金曜日から火曜日まで、ね、やります。これはまだ男女とも、受け付けます。そんなもんですかね、はい。あとそれとですね、あのもう一つ大事なことが、法話の、ね、文章化を、先週の日曜日から、大募集をね、告知したら、なんか、まあ、どんどんどんどん手が上がって、今もう15、6人、手を挙げてくださっていて、ね、でそれで、まあ、だから誰がもうどこを担当したかが、ね、はっきりしないと皆さんもあれなんで、あのそれちゃんとしたスプレッドシートにしてあの公開しますので、それを見てくださったら、どの法話がまだ担当がないのかね、だから自分はこれを選びたいというのが分かるようにしますので、ね、でそれを見てまだ担当者がいない、法話で自分がどうしてもやりたいものを選んで、連絡ください、ね。で一応2009年の春以降、現在までですね、だから今日今話している法話も含めて、受け付けますの で、ね、でそれで、まあ、大部分大体文字あの音声認識ソフトによってあの第一原稿はできてるんですけども、まだね第一原稿できてないところもあるんだけども、まあどうしてもそれでもやりたいところがあったらあの用意いたしますのでね、だから、ね、まあ大体2009年の春以降現在までの法話で、まだ担当者がいない、あるいはもういあの一部はねもうすでに完成してますけども、だから完成したのとか、あるいは担当者がいない、ね、あの原稿を を選んで、法案を選んで、なるべく早めにご連絡ください。そうじゃないとね、皆さんの希望にかなえられないと思いますので。はい。はい。それで、まあ、告知はそのぐらいにして、で、ちょっとね、いろいろ入っていきましょうね。それでですね、まあね、私のポッドキャストを順を追って聞いてくださっている人ならお分かりのように、まあ、3.11 ってね、まあ、とんでもないことが起こって、まあ、それ以降、まあ、もちろん日本人だけじゃなくて、まあ、世界中がそうですけどね、もう 3.11 以前と 3.11 以降っていうふうにもう時代が分かれちゃったわけですよ、ね。まあ、特にましてや日本のこの我々東日本に住んでいる人間にとってはもう全く違う時代に入っちゃったわけですね。 ですから当然、全ての人が影響を受けているわけ で当然私らも影響を受けています。もちろんですけどね。でその時に、まあ、それに関していろんな、ね、反応があって、で今影響を受けたって言いましたけども、影響を受けたけども、もう一つちょっとひねったトゥイストした反応があって、本当は影響を受けているのにまるで影響を受けなかったかのようにしたいっていう形で影響を受けるってこともあるわけですね。要するに 3.11 あれだけ起こったけども、まるで時何も起こらなかったかのように、ね、津波も起こんなかった、放射能も漏れなかった、漏れたかもしれないけどそれはもう知ったことじゃないっていうね。で一応そういうことがなかったかのようにして 3.11 以前の生活をそのまま続けるっていうね、っていうリアクションもあるんですよ。これは加山里香さん書いてたけども非常によくわかりますよね。なぜか当たり前じゃないですか。あまりにも辛いからですよね。で人間辛い時どうするかって言ったら、まあ、2つしかなくて、でもその辛さを見つめてその原因を見て、そこから何とか乗り越えていくっていう、まあ、非常に当たり前な、ね、ことですね。でもう一つのあれは、その辛さをとにかく無視するっていうね、まるで辛いことがないかのようにするっていう、ことですね。だから、まあ、例えば 病気だとして、ね、なんか体の調子おかしいよね。でそれでその体の調子のおかしさをよく見ていって、でその原因を見て病名を調べて治療法を、ね、相談して、で薬を出してもらって食事療法を、ね、いろいろ考えて、それでもってその病気を乗り越えるっていう方向にまっすぐ進んでいくっていう、まあ人間として当たり前な生き方ですね。まあこの方法しか病気を乗り越えることできないんだけども、だけども必ずしも全ての我々がそうするわけじゃなくて、もう一つのリアクションが、体の調子めちゃくちゃ悪いんだけども、だけどもまるで自分は病気でないかのように、振る舞う。それはもう単に対外的に振る舞うだけじゃなくて、自分の心の中でも自分は病気ではないっていうふりをする、ね、そういうリアクション、まあ、2つあるわけですよ、ね。だからこれは完全に非合理だし、完全にちょっと現実見てないし、ね、だって病気っていうリアリティがあるわけで、だからそれがまるでないかのように、ね、あるものをないかのように、だからこれはもう完全に現実に反してるわけで、リアリティに反してるわけで、だから当然無理なわけで、ね。で、そうすることによって、まあ、少なくとも病気のことを、まあ、考えなくていいっていうね、っていうぐらいのあれで、だけども病気はリアルだからどんどんどんどん進んで、結局最後は、ね、どうしようもなくなるっていうね、なるんですね。だからこの 3.11 以降の中で一番不幸なリアクションっていうのがそれで、あれだけ大きなことがあったのにまるでなかったかのようにね振る舞う。それはもうそれ理由はもう全部わかりますね。だからでそれは敗北主義だしね、 非現実的だし非合理だし、ね、どうせうまくいかないし、ねですね、はい、だからそういうあり方でもない、ね、だけども 3.1 で本当にたくさんのことがあったんだけども、それで、まあ、そのだからそれをまるでないかのようなリアクションがもう一つありますね。でも他にももちろんたくさんのいろんなリアクションのパターンがあって、でまあまあ本当にねこの 3.11 のきつさっていうのは、うん、まあ本当残酷だなってね、まあ、まあ単にその直接の被災者だけじゃなくて直接本当に、家を失ったりね職を失ったりあるいは放射能で汚染された地域にね住んで、どうしようもない人たちっていう、まあ、直接の被害を受けている人だけじゃなくて我々の心に本当に強いあまりにも強い影響を与えてでまあそのそれでいろんなリアクションがあったんだけども私も本当につらいなって思うのは私がこういうことをやってる立場で何ていうか 3.11 以前と以降でやっぱり一方案なんかでもやっぱりがらりとね人が変わったんですよ。で結局どういうことかっていうともう、まあ、私らは瞑想っていうものをやっていて 3.11 ってああいうことがあって、ね、でその時は瞑想に関して言えば2つしかリアクションがないわけね。どういうことかっていうとこういう時だからこそ瞑想しなきゃいけないっていう方向に行くかでその反対は瞑想どころじゃないっていうね反応ですね。だからこれは本当に残念無念で何ていうかな私何ていうか私らとしてはね 3.11 以前だってそんなにぬるい瞑想していたつもりはないんだけども、うん、だから当然 3.11 以前のね一方案でやってきたことを本当に理解していてくれていたならば 3.11 っていうことがあってそういう正念場に立った時に当然の反応としてはこういう時だからこそ瞑想しなきゃいけないっていう方向に、行ってほしいわけですよ、ね、欲しかったわけですよ。だけどもそうではなくて残念ながら 100% そうじゃなくて、まあ、やっぱり逆に針が触れちゃって瞑想どころじゃないよっていうね方向になってしまう、ね、ってことも残念ながらありました。でそれともう一つね残念なのがその、まあ、瞑想どころじゃないよっていうほどではないんだけども、まあ、3.11 以前でも自分にはまあいろいろな問題があってでそれを解決するために瞑想とかね仏教の勉強をしてるね、まあ、そういう問題意識で瞑想会とか座禅会とかね来ていたはずなんだけどもだけどもそうであってもその瞑想に対する信頼感というのかなそれが必ずしも 100% ではないのであ宇田さん今からいいとこになるからちょっと座ってこれからいいとこになるからはい、だからもともとね 3.11 以前でも自分のこの問題を解決するために瞑想とか仏教の勉強をしていた、まあ、それはそうなんだけどもだけどもそこで、瞑想この自分の問題は瞑想によって解決できるんだっていうその 100% の確信っていうのかなその 100% の確信が必ずしも 100% じゃないから100% じゃないからで 3.11 以前のねのんびりした時代だったらまあそれでもね 100% の自信がなくてもまあちょっと今日なんか池袋で新しい地球の会あるかちょっと行ってみようかぐらいでねのノリでもまあ皆さん瞑想会とか行ってたかもしれない。だけども 3.11 はもうそれは許されないですよね。つまりそこで 100% の確信がないと確信がないときにあれだけ大きなことが起こっちゃうとやっぱりもうちょっと瞑想をする気にはなれないっていうね本音が出てきちゃって ちょっと瞑想界に遠ざかってしまうということはありますね。つまり何ていうかというと、 3.11 以前のね、のんびりした時代だったらば、まあ、それほど、確信 100% の確信とかね、それほど問題を問い詰めなくても、まあ適当なところで瞑想するとか瞑想会に行くとか、ね、お寺に行くっていうことはあったかもしれないけれども、あれだけ強烈なことがあった後ではやっぱりもう 100% の確信がないとこれ以上瞑想を続けるのは無理ですね。で実際無理だった。でだから本当に100か0かぐらいになっちゃって、それまでだと100の人から80の人から60の人から40の人から、ね、30ぐらいの人から、まあ、いろいろバラエティがあったわけですよ、ね。でまあ、30% ぐらいの確信しかないんだけども、まあ今日ちょっと日曜日で午後も暇だから、まあ、ちょっと池袋での新しい地球の会でも行こうかなとかね、どっかのぐらいはまあいたかもしれないけども、もう 3.11 以後は無理ですね、それはね。なぜかというとあまりにも不安が大きすぎて、あまりにも恐怖が大きすぎて、だから、それだからこそね、その、まあ随分残酷なことが起こっちゃって、ね、でそうなんだけども、だけど私が今本当にね、今自信を持って言えるのは、今 3.11 あれだけのことがあって、それでもなおかつ瞑想しようとかね。それでもなおかつ接心しようとかね、ね、5日間もなんかわけのわかんないお寺に泊まってとかね、あことをしようっていう人たちはもう、みんな何かの確信があるからそうしてるんであって、ね、だから私もその 3.11 でちょっといろんな人の出入りがあったんだけども、もうこの先はそういう出入りはもうないだろうなと思います。なぜかって言ったらば、一番辛いところを我々はもう乗り越えることができたから。で、あれだけ辛いことがあって、それでもなおかつ瞑想しようってことは、やっぱり皆さんの中に 100% の確信があるはずなんですよ。で、それはまあ 100% って言ってもね、どういうことかって、まあ、ね、この間も吉田さんと話したんだけども、まあ、要するに自分のものすごい体調が悪い。ね、で体調が悪くて一体何の病気もよく分かんない、これ非常に不安なわけですよ。だけどもいろいろ、ね、信頼のおけるお医者さんに出会っていろいろ本も読んでいろいろしていくうちに、ようやく自分の病気の病名が分かって、でその原因が分かって、そしてその治療法も分かって、でその薬もあって、でそしてその薬も処方されて、で処方箋持って薬局行って、その薬局から薬を受け取って、でそれで今日初めてその、ね、最初の、一錠、ね、を飲んで、でたった一錠の薬を飲んで、それで自分のこの薬病気が完璧に治るはずもないんだけども、でそうなんだけども、その最初の一錠を飲んだら皆さんはこれは絶対いけるっていうね、確信が持てるはずなんですよ。もしその病名も正しくて治療法も正しくて、その薬も正しかったならば、ね、たった1錠でもだってことは、要するに今日のたった1時間の座禅でもってことですよ、ね、でそのだから、あ、これはいけるわっていうね、私は本当に長い間この体の調子の悪さをね、体調の調子の悪さで苦しんでたんだけども、で一体何の病気も分からなくて、一体どういう治療法をしていいのか分からなくて、一体どういう病気薬を飲んでいいのかも分からなくて、ずっと苦しんできたんだけども、ついにそれらが全部分かって、今ようやく、その薬を一錠手に入れて、今その最初の第一錠を飲んでた時に、あ、これいけるよっていうね、でこのたった一錠で全てが治ったわけじゃないんだけども、この一錠をとにかく毎日毎日、飲み続けてさえいれば必ず、自分はこの病気を克服できるっていうね、その確信ですね。だからその確信がなくて 3.11 以降に瞑想するのは不可能です。無理です。もうそんな我々はのんびりした時代を生きていません、ね、だから、なんていうかな、 もうのんびりした時代じゃなくて非常に切迫した時代 で要するにもう余裕がないわけですよ。で余裕がない時にでも今日たった一錠飲んだでこれいけるよねっていうね、病気治せるよねっていうその確信っていうのかな。でそれがもう大体もう、あるようなのはね、私はもう気がしています。でまあそれはあの私が今たくさんの人とメールのやり取りしたり、あるいは精神なんかと、ね、5日間寝泊まり、ね、寝食を共にしていろんなことを話をして、ね、でそれで、まあ、この間もついこの間アジサイ精神というのもあって、でまた再来週ぐらいから、海の日精神ってやって、ね、8月には御嶽さんの精神やりますけども、あのそれを見ててもね、やっぱり 3.11 以前と以降では精神での皆さんの瞑想の深まり具合はもう全然違うんですよ。それはもう皆さんも多分感じてると思うし、私も感じてるし、だからそれでね、まあ私も、2、3週間ぐらい前からね、微細な意識の瞑想ってことをはっきり言い始めました。で、まあ、まあもちろんそれはその時も言いましたけども、その時になって初めて微細な意識の瞑想なんか始めたわけじゃなくて、それもちろん 3,4 年前からずっとやってたんだけどもね、まあなるべくそういう言葉はあまり使わずには来たんだけども、まあ、それはなぜ使わなかったかは、ね、まあ、理由を述べましたけども、で、まあ、ようやく 2,3 週間前から微細な意識の瞑想ってことをはっきり使おうと、ね、思ったのは、やっぱり皆さんの瞑想はかなり 3.11 以降で深まったから、だからもう大丈夫、大丈夫っていうことは、今微細な意識の瞑想っていう言葉を使っても誤解される余地はかなりないという、まあ、私は自信があったから、ね、それでもどうせあの誤解されるの分かってるんだけども、でもその誤解はかなり少数でしょう、もうすでに、それ以前だったらばこういう言葉を使うと、まあ、半分以上の人が誤解するだろうなっていうことがあったんで使いたくなくて、で使わなかったんだけども、だから今だったらば、まあ、どうせ誤解はされるだろうけども、誤解するのはあくまでも少数だろうなって、ね、あの気がしています。はい、でそれで、ね、あの非常にあのまたもしかしたら皆さんにとって辛いことをこれが言うかもしれないけども、あのまあまだちょっとね道元禅に入ってないんですけど、まあ、もうじきすぐ入りますからね、ちょっと待ってくださいね。そのもう一つ道元禅師 の文章を読む前にちょっと乗り越えておかなきゃいけない問題があって、その瞑想というものの位置づけなんですよ、ね、で瞑想というのはもちろん、いろんな瞑想テクニックを使って、ね、まあ、いろいろやるわけだけども、まあ、そうで、まあ、その瞑想のテクニックの違いによってね、何とか瞑想と何とか瞑想とっていろんな名前についてるんだけど、まあそんなことどうでもよくて、それよりか、そう瞑想しようっていうね、いうことで集まってみんな来るんだけども、なかなかそこでいろいろな複雑な問題が出てきちゃって、で私もそこがそれがどういうことなのかもいまいち一つ分かんなくて、だから。なんか説明つかなかったんだけども、でそこら辺がねやっぱり 3.11 で、はっきりしてきちゃったですね。でそれで、昨日だったかな、あのメールで送ったんですけども、あのこれもね、あの加山里香さんの、記事ですね、あの紹介して、で、まあ、彼女はずっと3.11 以降本当にねたくさんの人の心が壊れちゃった、でそれは、まあ、実際に、あの津波で家を失ったり、ね、家族を失ったりした人はもちろんなんだけども、だけどもそういう直接の被害を受けた人は、まあでも被災地で毎日生きていかなきゃいけないわけで必死になってやってるから、ね、まあ、 もう悩んでる暇もないっていう部分もあるんだけども、そうではなくてね、直接の被害を受けてないんだけども、ぼんやりとした不安ですね、まああまりぼんやりではないんですけどもね、を受けて本当に心が壊れかけている人があまりにも多いですよね。ですから、まあ、そういう精神科医として、まあ、加山さんそこら辺を分析して、まあ、今連載をしてますけどもね、まあ、そういうのの連載の一番新しいところで、取り上げているのが、まあまあ、京都大学の小出さんというね、まあ、今もう引っ張りだこになっている人ですけども、でまあ、私も別に小出さんに対して恨みつらみなんかあるわけないんだけど、まあ、あるわけないんだけども、ただそこら辺でちょっとなんか変だよねっていう、ね、ことを多分皆さんも感じたと思うんですけども、このなんか変だよねっていうところのなんかの 偏差加減っていうのがどうもうまく加山さんの分析で私は結構納得いったんですよ。 でそれなぜ私が納得いったかっていうと、結局そのはっきり言うけども、私が例えば瞑想をことをやっている、そういう立場にあって、でそれで私に近づいてくる人たちが当然いるわけね。でそしてその近づいてくる人たちにはいろんなグループがあるんだけども、でそしてまああんまりグループ分けっていうのはあんまりしたくないんですけどね、まあ、ネット用語で言うとクラスターっていうんですかね、まああんまり私はああいう言葉大嫌いなんだけども、だけどまあ一応グループがやっぱあるわけですよ。でそして前から言っているように 3.11 でさっき人の入れ替えがあったって言いましたけども、あるグループの人がぱったりもう来なくなって、であるグループの人が続けてくるようになって、でもっと新しい人が来てっていうね、まあ、そういう非常に入れ替えがあったんですけども、でそれでぱったり来なくなった人たちの特徴がどうもこの加山さんが書いているような人たちだったっていう気がどうしても私としてはしちゃうのね。だから多分加山さんとしては、まあ、加山里香さん自身がまあまあね、彼女 の活躍を多分皆さんも知ってると思うけども、まあ、こういう人たちとかなり近い距離があって、だから彼女たちのことをよく理解していて、だからそういう人たちが 3.115 どういう反応したかも全部分かっていて、でそこに非常にちょっと不健康な部分があってっていうようなところですよね。でそしてその不健康さは私自身も、感じていて、なんかちょっとこの不健康さはどうなのかなっていう部分があって、でそれで 3.11 っていうことがあった時にちょっと私がこの不健康なものを感じていていた部分がパッサリと消えちゃったっていうところがあるのね。なんですよ。だからまあ、ちょっと今何言ってるか分かんないかもしれないけども、多分この部屋にいる人多分分かってるはずです、ね、これはもうなんか仏教とかどうのとかテラバダ仏教とかどうのとかもうそんなレベルの話ではなくて、非常に微妙な、ところですね。でそれで、じゃあなぜそうなってしまうのかっていうことと今日の話題が全くリンクしていて、まあ、リンクしてるから今話してるんだけども、でそれは結局ね、やっぱりシンキングマインドの世界で生きているっていうこと でシンキングマインドの世界で、生きているから非常に行き詰まっちゃって、でどうもなかなか社会とうまくいけなくて、どうも社会との付き合いができなくてっていう部分で、でそれがそのまま反原発運動につながってんだけども、これも誰もが言うことですけども、 どこをどう考えても今の反原発運動の延長線上に本当に日本という国のエネルギー政策を根本的に変えるっていうね、とてつもない力仕事をするっていうことはどうしたって見えない。だって国のエネルギー政策っていうのはもう安全保障と直につながるわけで、どれほど今すごい国際政治の現実があって、ね、もう とんでもない現実があって、そこでなおかつ安全保障の問題を解決しながらエネルギー政策を根本的に変えるなんて、とてつもない力量のある政治家いやそれを支持する人にしかできるはずのない仕事が、そのなんていうかな、ちょっと不健康な部分を背負う反原発の流れの延長上にはあるとはどうしても私は思えないし、っていうようなことをね感じていて、だからまあ見事にその加山さんがうまく分析してくださったっていうところですね。でそしてそれと今日の問題がなぜつながるかっていうと、それがやっぱり全て Thinking Mind の世界からどうしても抜けられない。でそのために人生が行き詰まっちゃってる、ね、でそしてまさに行き詰まるよう何とか乗り越えようとするんだけども、それもやっぱり Thinking Mind の悪あがきだから、あがけばあがくほど泥沼に落ちていくっていうね、っていうようなとこなんだと思います。そしてそのまま、そういう精神のあり方が形なきものっていうものに触れた時に見事に落とし穴に落ちちゃいますね。はい、っていうとこまでお話ししてようやくドレナジーに入れるんですけども、いいですね。はい、はい、それで、今日もさっきも言いましたように、まあヨガやってる人、ね、仏教やってる人、アートマンとアナートマンというとんでもない問題があるわけですよね。でそれで涅槃というものがあって、ね、それらがみんなヨーガと仏教では違う、で仏教の中でもテラワード大乗では違う、ね、うん、で全く違う、ね、その何ていうかな、その呼吸を見るのをこの鼻の下で見るかお腹の下で見るか、まあ、どちらでいいじゃないですか、ね、そしてそれで鼻の下が正しくてお腹の下は間違いとか、ね、そんな論争っていうのもまあ可愛らしい論争なんだけども、だけどもこのアートマンとアナートマンね、それから涅槃の位置づけっていうのはそんな呼吸をどこで見るかなんていうような話レベルの話ではなくて、もう急所の急所の部分になっちゃうわけですよ、ね、でそれでその急所の急所の部分でアートマンを認めるのかアートマンを認めないのかとかね、で涅槃っていうものをどう位置づけるのか、涅槃というものを未来に位置づけるのか、あるいは現在に位置づけるのかっていうね、っていうどこをどう考えたって、その急所の部分であまりにも、相反してしまうものがあって、でそうするとせっかく、まあ、宗教同士が争うのは良くないよね、やっぱりね仲良くした方がいいよねってね思っていても、うん、どうしてもちょっと、なんか残っちゃってね、アートマンを認めるのとアートマンを認めないとやっぱ反対だしなとかね、涅槃というものを未来に 見るのと今に見るのとやっぱ違うしなというところでみんな悩んじゃうわけですよ、ね、でその上、非常にね異性欲ね、うん、こっちが正しくて向こうが間違ってるっていう、ね、人がいたとしたら、まあそれもそれをどうしても否定できないという、ね、ことになってしまう、ね、いいですか。はい、いいですね。まあそこまで来てようやくね、今日今からお話しすることが、皆さんの問題ですっていうのは、これ今から読むのは正法眼蔵の弁道話っていうのを読むんですけども、これは曹洞宗の人にとっては一番大事なテキストの一つですね。で、まあ曹洞宗で、座禅をしようっていう人、あるいは特にお坊さんなんかはまず最初にこれを徹底的に勉強 しなきゃいけないわけね。でもちろん私も、もう30年ぐらい前に30年ぐらい前かあの総督主任のお坊さんになったんだけども、まあ、最初は、まあ、こういう本あたりから、ね、読んでわけですね。でそれでまあ私の禅の先生は内山小正老師という人で、まあ、その時はもう内山老師は引退されていたんだけども、まあ、毎月1回諸法眼蔵のねあの提唱されていて、あの提唱っていうのは講義とはちょっと違ってね、あのもう大学の先生がやるのは講義だけども禅の老師がやるのはあの提唱っていうんですよ。でそれはもう何知的なことを話すよりかもう悟りの境界について直接話すから、ちょっとねあの大学の仏教学部の教授の話とはちょっとニュアンスも目的も違いますね。でそういうのを提唱と言います。でそしてその頃ね、あの内山老師が弁道話について提唱されていて、でそれについての本も、まあ、私も読んだんですよ。だから、まあ、私もこの弁道話っていうのと、もう30年近くの付き合いなんですけども、でそれでまあ先週も言いましたけども、なんていうかな、まあ、皆さんご存知のように私は総督でずっとやった後、ビルマ行って、ね、あのビルマスリランカで 4,5 年過ごして、でまた帰ってきた人間なんだけども、だから、まあ、だからそういうことをせざるを得なかった必然性があって、でその必然性の一つがどうしても曹洞宗だけをやっている時にはどうしても分かんない、とこがあって、どうしても乗り越えられない壁があって、それを乗り越えるためには一回はちょっとビルマへ行って本気であのお釈迦様から直接あったことを勉強して修行しなきゃいけないっていうね、やっぱ逼迫した思いがあって、それでまあ行ったんですけども、で今ねそれでそういうことを終えた後、こういう弁道話っていうね30年の付き合いのを読むと、やっぱり正しくその全ての道のりをせざるを得なかったなっていうねことだですね。そうじゃない限りここで一体何を問題にしているのかが分かるはずがなかったんですよ。でこれはまあね、これはもう非常に単純な例えで言うと、ね、これはまあ先週も言いましたけどもね、あのまあ、例えば英語で言うとね、あのそれこそ基本の英文法とそれとまあシェイクスピアっていうね、そういう関係ですね。だからあの初級の英文法をきちんとマスターしない限りシェイクスピアなんか読めるわけがない、当たり前ですけどね。だけどもなんかね不思議なことに初級の英文法をすっ飛ばしちゃっていきなりシェイクスピアを読むっていうことが行われちゃうんですよ。でそしてだけどなんでそんなバカなことが行われるのかっていうと話は簡単で、シェイクスピアを読むのかっこいいじゃないですか、ね、そしてシェイクスピアを読んだふりをするのはかっこよくて、だけども実は基本の英文法をマスターしてないから全然読めてないっていうね。だけども誰も読めてないから結局誰も読めてないから誰かが読めてるか読めてないかも判断がつかないっていう、なんかわけのわかんない状況なんですよね。でその時にどれほど素直に私ずっとシェイクスピア読んでんだけど実は分かってないんだよねってことを告白してね、それ非常にスキャンダラスなんですよ。だって一応シェイクスピアをみんな読んでることになっていて一応分かってることになっているのに、誰か一人が実は俺分かんないんだよねっていうのは非常に掟破りじゃないですか、ね、だけども私はこの掟を破らなきゃいけないと思うのね。でそして掟を破った上で俺はやっぱりシェイクスピア実は分かってなかったんだよ、だからまずちょっと基本の英文法から勉強するよってね、っていうことなんですよ。でそして基本の英文法をまず勉強して、だけどもちろんね基本の英文法を勉強したらすぐシェイクスピアが読めるってわけじゃないんだけども、それを基本の英文法を勉強しない限りは絶対読めないわけね。でそれで、私何が言いたいかっていうと、要するに基本の英文法を勉強した後でその後でもう一回いろいろ努力してシェイクスピアを読み始めるとようやく読めてきたっていうことなのね。だから、何が言いたいかっていうと、 この今ベンドバーのことシェイクスピアって言ってるんですよ、ね、だから私も30年前からベンドバー読んでんだけどもやっぱり分かんなかった。でベンドバーってそんなに言葉は難しくないんだけども一体何を問題にしてるのか分かんないんですよ。でそれで、基本の英文法を勉強した、つまりビルマで初期仏教を徹底的に勉強して修行したってことを経た後で今ベンドバーを読むと、ああ要するにこのことを問題にしてたのねっていうのが分かるっていうことですね。初めていいですか。で何を問題にしてるかっていうと簡単なことで、今日の題がね言ったのは形なきものっていうものを今問題にしてるわけよ。だけど形なきものっていうものは形がないんだからそれを直接には想像することできないじゃないですか。いいですか、わかりますね。で形なきものっていうものを直接には想像できない我々はどうしたかっていうと形がないっていう形なきものっていう形を想像しちゃったんですよ。これが落とし穴です。でどういうふうなあの、落とし穴かっていうと形がないものをね、だけど形がないと形がないんだからそれは想像つかないんだけども、ああ形がないっていうものが何か自分の中にあるよねっていうふうになってね。でそうなった時に自分の中に何かあるよねって言った時に自分の中に形がなきものがあるなんていうのは想像できないじゃないですか。わかりますね。だから自分の中に形がないものがあるよねっていうことを我々は一生懸命想像力を使って想像しちゃったらどう想像したかっていうとやっぱり何か形を想像しちゃったんですよ、ね、これがアートマンですっていうか、ごめんなさい、あこれちょっとヨガの人怒っちゃうかもしれない、そういうことじゃなくてあのそれがアートマンに対する誤解です。でそれを否定したのは仏教なのね。で、まあ、一応それをねあの頭に入れた上で、ちょっと読んでいきましょう。これは先週もうあのメールに送っていたからあのちょっと読んでくれてたと思うけどね、先週これ読めなかったら、まあ、時間的に読めなかったんだけども、それ以上にこんな皆さんいきなりベンドバーの文章を持っていかれても持ち出されてもねあの理解できなかったと思いますけども、こういうことなんですよ、ね、でベンドバーっていうのはねあの問答形式になっていて、まあ、もちろんあのそれは分かりやすくするためですね。問答形式にすると、質問で答えて、ね、あのでもちろんこれ全部道元禅師ご自身が質問を考えてで答えも考えられてるんだけども、で、まあ、当然それは、その頃、これは宇治の高照寺の頃ですけども、ね、宇治の高照寺で実際に若い、ね、修行僧と一緒に生活していて、でその修行僧から何か質問を受けたも当然受けるわけ で、まあ、そういう実体験が当然あると思いますけどもね、まあ、だけども一応ここで、質問して答えているということですね。でこの質問は、この質問は今の皆さんだったらば分かるはずです、そしてこの質問と答えが理解できたならば、ね、今ずっと言ってますように 2,3 週間前から微細な意識ということを言い始めています。でこれがもう躊躇を重ねた上で、まあ、ようやく微細な意識って、まあ、2,3 週間前から言おうとした。でなぜ私がその前は言わなかったのか、そしてなぜ 2,3 週前から言うようになったのかというのはまさにここなんですよ。なぜか、ね、微細な意識って私が言ったとしたらどうせみんな微細な意識って想像するじゃないですか想像するんですよ。あ、なんか微細な意識というものがあるらしいってね。じゃあどう想像しますか。どうせ我々は微細な意識っていうなんか形あるものを想像しちゃうので、そして微細な意識っていう形あるものがなんか自分の中にこうやって入ってるっていうことを想像しちゃうんですよ。 でこれはドツボです、ね、でこの ドツボに仏教が外れちゃうところですよ。でだから私はやっぱり仏教が外れてほしくないからこれをずっと言わなかったんです。でも 今の皆さんだったらば私が微細な意識って言ったとしてもそうは理解し、そういう誤解はしないはずです、ね、でそして今日のところを丁寧に呼べば、その誤解、を解けるはずね。いいですか。で今日のところさえ分かれば、アートマンとアナートマンの問題、ね、それからニッバーナが現在にあるのか未来にあるのかという問題が全て解けるはずです。だから今日の問題はヨガの人にとってもはっきり言います生きるか死ぬかの問題ですよ。このことが分かんない限りヨガの、まあ、ヨガでアサナやるぐらいならいいけども、ねね、それ以上絶対進むわけがないです、ね、だからヨガで体が柔らかくなるのを望んでいるぐらいだったらいいけどもそれ以上の本気でヨガやろうと思っている人は今日の問題を、うん、乗り越えるざるを得ないです、ね、はい、ってことは要するに皆さんの問題だってことね。なんか仏教のお坊さんが何か言ってるよじゃないあなたの生きるか死ぬかの問題だよってことを私は言いたいわけです。でじゃあどういうことかっていうと今これ質問ね非常にトリッキーな質問をします。要するに引っ掛けるような問題をするのね、どういう質問かっていうと要するにこういう質問なんですよね、仏教というのは生きるか死ぬかを生死を超えるっていうじゃないですか、ね、で永遠の命とか大好きじゃないですか、ね、それで、あなたは生きるか死ぬかで、ね、悩んでる、ね、だけど悩む必要なんだよ、ね、なぜかってあなたは永遠の命があるからってね。だからそれはもちろんなんていうかな、まあ、仏教というのは単にもう死んだら終わりという世界観であるわけがないし、ね、この間ホーキング博士が言ったような、ね、ああいうことではあるわけがないし、だけどもただ単純に永遠の命なんていうことをそんなに素朴に言うはずがなくて、ね、でそこの何とも言えない分かんないとこが結局曖昧だったか何が分かんなかったわけですよ、ね、でそれで、で今これは質問こういうことなのね。だからあなたは生きるか死ぬかで悩んでるかもしれないけども、そんなこと悩む必要ないんだよ、ね、生きるか死ぬかを乗り越える非常に簡単な方法があるよ。どういうことかって言ったらば実はねあなたの中に永遠に死なないこういうものがあるんだよって、ね、そういう話なんですよ、ね、こういうこれが心性というですね、心性の常住なる断りあるのね。心の性、性は性格の性ですよ、ね、こういう何かっていうものがあって、こう死なない何かが、ね、こういうものを何か想像してこれがほらこういうとこにあるよってね。これでこういうものがあるってことを 知ればほらあなたはもう生きることと死ぬことから、を悩まなくて済むよっていうことなんですよ。要するにこれどうもでもどういうことかっていうと要するにあなた の肉体ってのはどうせ死ぬじゃないですかってね言うわけで、この肉体、まあ、死にますよね。あなたが、まあね、70、80だったらあれだし、ね、50、60でも分かんないし、ね、で例えあなたがまだ生まれたばかりの赤ん坊でも、ね、あるいは18ぐらいの、ね、まあ、若い、ね、ピチピチ の、ね、子だったとしても、ね、もうやがてはこの体は滅んでいくわけですよ。だけどもあなたの肉体は滅ぶけれどもあなたの中にこういう心性っていうものがあってでこれは絶対滅びないからだから、この肉体が滅びたとしてもこの滅びる肉体の中にこういう心性っていうものがあるからこれが永遠だっていうことがねがあってでそしてこの肉体っていうのは仮のものだから、だからこんな非常に危うい肉体はいつ崩壊するか分かんないっていう 非常にあえうい状態なんだけども、その中に入っているこの心象っていうね、このなんかものがあって、これは永遠に続くから、もう過去未来現在に関わらなくて、これは永遠なんだよ、だからあなたの肉体は死ぬかもしれないけども、あなたの肉体の中にこういうね永遠に滅びない何かがあるから、この永遠に滅びない何かがあるってことを知れば、ほらあなたは死ぬのが怖くないでしょっていう、ね、そういう話なんですよ。どうですかね、そうやってこういうふうに理解するのを、生と死を離れたっていうね、ことっていうですね。そして、そしてまあやがてはね、私らの肉体が滅びて、この肉体が崩壊していくときに、ね、この、まあ、この私の肉体は崩壊するんだけど、私の中にこういうものがあるから、ね、こういうものがあるから、これが、私の肉体からふらふらって抜け出て、そして生を変えて、ね、海の中に入って、ね、そしてその時に、これは、まあ、仏様と同じようになるんだよっていうね。で、だけど、まあ、今これは入ってるんだけども、うん、この中の自分の肉体っていうのは、ね、昔からのカルマによって、まあ、こんなことになっちゃって、でこの肉体はまあこうやってつねれば痛いし、暑さ寒さに弱いし、ね、フラフラしちゃうし、お腹痛くなるしね、まあ、だからそういう意味で全然私は仏と一緒じゃないんだけども、だけどもこの私のこの頼りない肉体の中にこういうものがあって、これを知ることが生と死をね乗り越えることなんだよっていうね。だからあなたの肉体が滅びたとしても、こういうね、あなたの肉体の中にはこういうものがあるから、でこれを知る、ね、こういうもの滅びない何かがあるってことを知るのが、生と死を乗り越えることなんだよ。だから、座禅なんてねつまらないことをしないで、とにかくあなたの中にこういうものがあるってことを知ればそれでいいんだよ、ね、っていう、まあ、そういう考え方なんですよ。でそしてで質問の最後は、これは要するにこう今のような考え方は仏教なんですかっていう質問を道元禅にしたわけね。はい、この質問を聞いただけでわかるでしょう。大乗仏教っていうのはアートも認めるから仏教じゃないよねなんて批判がどれほど的外れか、ね、アートも認めてるわけないじゃないですか、ね、だからそういう大乗仏教がアートマンを認めているから仏教じゃないよねっていうようなことは、もう道元禅師のこのレベルで、問題にしてないわけですよ。っていうよりか、要するにそういう、まあ、ごめんなさい、ヨーガの人アートマンということを今非常に限定した意味で使ってますからね、それを誤解しないでくださいね。だからそういうレベルでいわゆるのそういうなんか私らの肉体の中にこういうものがあって、でだからこの私らの肉体が滅びたとしてもこれは永遠だから、これが滅びた時にこれがフラフラっと抜けてて、それで仏様のとこ行くんだよっていうような考え方は仏教ですかと質問して、そんなの仏教であるわけねえだろうってね、っていう道元禅今から言われるわけだから、つまり何が言いたいかっていうと、その大乗仏教はアートマンを認めるから仏教じゃないよっていう批判は、もう道元禅師のレベル、時代ですら問題にはなっていないんですよ。ですからそこを誤解しないでください、ね、そんなそれほどレベルの低いもんじゃないです、大乗仏教っていうのは。ですか、というかその問題意識はもう強烈にあって、だからまさにそれを気をつけなきゃいけないよね、そういう考えになってはっていうのはなってた。つまりこういうものがなんか自分の中にあるよね、でそして肉体が滅んだらこれフラフラって抜け出て、で、ね、だから肉体が消滅してもこれだけは永遠に生きるよねっていうような考えではないってことね。でだから今のようなのが仏教ですかっていう質問をして、それで、でその答えは示していわく、今言うところの件全く仏法にあらず千人下道が件なりっていうね、要するにそれは仏教であるわけがないだろうってね。で でその上でこれは要するに下道なんだっていうね、いうことを言ってるわけですね。で要するにどういうことかっていうと、でもう一回道元禅師まとめるんですよ。それはどういうことかっていうと、我が身内に一つの霊地あり、ね、彼の地すなわち縁に合うところによく行楽をわきまえ、是非をわきまう、通用を知り、苦楽を知る、皆彼の霊地の力なり。しかあるに彼の霊性はこの身の滅するときも抜けて賢に埋まるるゆえに、ここに滅すと見ゆれども、賢の性あれば長く滅せずして成就なりというなり、彼の下道が見格のごとし。まあまあもう同じですよ。その今の質問を道元禅師なりにまとめたわけね。要するにこの肉体は滅びるけれども、自分の中には何かね、ここでは、霊知ですね、霊知とか霊性とかね、さっきのは心性とかね、みんな同じですよ、ね、だからこういうものがあって、まあ、この肉体は滅びるけども、ここの中に永遠に、ね、ものがあって、でそれで我々の中にこれが入っていて、これが痛いかゆうのを知ったり、ね、いろいろジャッジメントをしたり、ね、そして我々がいよいよこの肉体が滅びるときに、この肉体からこうやって抜け出ていって、でこの肉体は完全に滅するけども、これは永遠に生きるよね、だから我々は生死をこれを超えてるよねっていう考え方なんですよ。でそしてそれはもちろん仏教であるわけがないだろうっていうね、っていうことなのね。だから何が言いたいかっていうと、大乗仏教というのはそういうものを認めるから仏教じゃないっていうようなことは、批判はどれほど見当外れかもう分かるでしょ。だってこれはもう道元禅師が超えてる、そういうぐらいの問題認識はあるわけよ、ね、そしてそんなのが仏教であるわけがないって、この大乗仏教のお坊さんである道元禅師はっきり言ってる、おっしゃってるわけね。でこれがもう常識です、これがスタンダードです、ね、はい。そしてじゃあそれだったらば、人間っていうのは死んだら終わりってことなの、ね、人間っていうのは要するにこんな肉体に過ぎなくて、この肉体っていうのはどうせ滅びるじゃないですか、ね、どんなに頑張ってみたところで、でそして滅びちゃったらもうそれでゼロになるの、ね、だからホーキング博士じゃないけども、来世だとか、ね、天国だとか全部それは死ぬことを恐れた人間が考え出したフェアリーテールだっていうね、ファンタジーだっていう、まあ考えが最もそうになるわけですよ。そして、まあ、私もホーキング博士を取り上げるのはなぜかというと、ホーキング博士っていうよりか あれに対してみんながどうリアクションしたかの方が面白くて、で一つのリアクションがね、ある中国のビジネスマンの人がツイッターに書いてたんだけど、なんでそんなことが今更ホーキング博士が天国なんてフェアリーおとぎ話だよって言ったのがなんで今更問題になるのかっていうことをね、中国のビジネスマンの人言ってたんだけども、要するに彼が言いたいことは、天国なんかあるわけないだろうって、ね、何を今更そんなこと言うんだよってね、っていうことなんですよ。だからこの中国のビジネスマンの人もやっぱり死んだら終わりだよねっていうね、ことをもともと思っていて、でそれと同じことをホーキング博士が言って、でだからホーキング博士は当たり前のこと言って、で彼にとって驚いたのは、このホーキング博士のことは彼にとっては、ね、中国のビジネスマンにとっては当たり前すぎるほど当たり前のことなのに、なんでそれを世間が騒ぐのか、ね、ガーディアンというイギリスのクオリティペーパーですけどね、最初に出たのは、で日本でも騒いで、ね、そうか、みんなは未だに天国とか死後の世界なんて信じてるのかっていうふうにこの人は驚いたわけなんだけども、で要するになぜかというと、それはもともとこの中国のビジネスマンとホーキング博士は同じ考えだからですね。だから要するに、まあ死んだら終わりと、みんな要するに死んだら終わりっていうのが本音だってことですよ。ですか、だから今我々にはもう2つしかないわけ、要するにもう死んだら終わりだよ ね。だから死んだら終わりっていうのがあまりにも辛いから、なんか天国とかなんかをフェアリーテールとして考えてるだけだよねっていう、まあそういう本音ですね。それとその反対の、いやいやそうじゃないんだよ、死んだらおばあじゃなくて、この肉体が滅びても肉体の中にはこういうものがあって、これがスルスルって抜けてね、 だから肉体は無常だけどもこれは永遠であるんだよ。でこの自分の中にこの脆い、ね、あの体の中にこういうものがあるのを知るのが生死を超えるってことなんだよっていうね、っていう、まあ、この2つがあるわけですよ。で我々がティンキングマインドで考えた場合もこの2つしか考えようがないんですよ、実を言うと。だから、ティンキングマインドで考えている限りはこの2つ以外のことはもう考えられないのね。でしょ、そうなんですよ人間の思考パターンとして。だから、あの世間では、日本という社会、世間でも欧米という世間でもインドという世間でもどこでももうこの2つしかないんですよ。でそして一方は死んだら終わりだよね、だからもう今を楽しもうよっていうような生き方か、あるいはいやいやそうじゃないんだよ、このに自分の肉体の中には滅んでしまう肉体の中にはこういうものがあって、でこれは永遠に生きるからこれがあるということを信じる、私は信じるよっていうようなね、なるかなんですよ。でじゃあ道元禅師やお釈迦様はどういう立場かっていうと、この2つ両方でもこの2つとも違うんですよ。わかりますね。この2つだから死んだら終わりであるわけないじゃないですか、ね、だからといって、この肉体の中になんかこういうものがあってっていう立場でもあるわけがないんですよ、うん、それはあのちょっとでもパーリ経典を読んだ人なら、ね、あらゆるところでそういうことを否定してますね。そしてもちろん道元禅師ももちろん否定してます。だからこの蓋、もちろん死んだら終わりでもないし、この肉体の中にこういうものが入ってるんだよっていうのでもない。だから分かりにくいんですよ。なぜかって言ったらば、我々のThinking Mindには今言った2つしか考えようがないんですよ、ね、我々の、ね、与田さんが言って永遠なものがあるんだって言った通り、永遠なものがあるって、永遠ななんか、だからこういうものを考えざるを得ないんですよ、我々の thinking mind からすれば。だからってことはどういうことですか。だから thinking mind が考えられるのはせいぜい2つしかなくて、でこの2つとも仏教じゃないってことなのね。ですか。はい。でそれで、で誤解しないでほしいのは、あのヨガでいうアートマンね、っていうのがこんなチャチな問題あるわけないですよ、当然。で そんなこんなチャチなところで、あの例えばラマナ・マハリシさんとかね、ような人たちが落ち着いているわけがない、ね、だからちょっとあのそんな単純な話ではないです。ただもちろんね、インドの普通の民衆の人たちはそのレベルで考えてますね、アートマンというのをね。で私もあのご存知のように、私は今インドで仏教再興運動の復興運動の手伝いをしていて、で当然あのインドの村の人たちもよく会うんですけども、で彼らがの心配もそれだけなんですよ。つまり、もし仏教徒になるってことは、彼らももちろんバカじゃないか、もう分かってるわけ。仏教の根本はアナートマンだっていうことね。アナートマン、アートマンを否定するってことは、今まで自分はアートマンがなんかこんな風にあると思っていたんだけどね、ヒンドゥー教徒だったから。だけども今仏教徒になるってことはこれを否定しちゃうのかってことは、どういうこと。あ、死んだら終わりってことなの。で仏教ってのは死んだら終わりって宗教なのってことになっちゃうんですよ。これは本当です。つまり私、何が本当かというと、私がこういう仏教の衣を着て、インドの村に行って、もちろんヒンドゥー語の ヒンディー語の通訳と一緒ですよ、ね。そしてで今ヒンドゥー教から仏教へ改宗しようとしている人たちがいて、まあ、それはちょっといろんな政治的な理由があるんだけどもね、人たちがいて、でそういう人たちの最大の心配事っていうのは、要するに仏教というのはアナートマンを否定しちゃうから、ね、そしたら死んだら終わりってことになっちゃうのかなっていうような質問を私にもろにぶつけてきます。いいですね。そういうインドの現実があるわけですよ。だけども、そういうインドの、 非常に素朴なヒンドゥー教の人で今仏教に改宗しようと考えている人たちがそう考えている。でそれ事実があります。でもう一つだけどもあのヨーガの、ね、最高レベルのアドバイターの人たちがそんなにチャッチーアートマンの理解であるわけがないというのも一つあります、ね。でこれを押さえてくださ いいですね。でその上でじゃあ今言ったようにこの2つではない、死んだら終わりでもない、だけどもこの体の中にこういう何かがあってこれが永遠に生き続けるんだという話でもない、それは仏教じゃないね。となった時にどうなるんですか。もう非常に分かりにくいです。だから誤解されまくってきたわけね。だけども今私がこれを皆さんに話すのはもう皆さん一応瞑想していてね、まあこの後取り休憩取った後瞑想しますけども、まあそれで今微細な意識っていうことを実際にやっていて、で私が精神なんかでいろいろ話をしたり皆さんからのメールを読む限りはやっぱり本当に多くの人が今微細な意識の領域に触れている。これはもう客観的に事実としてはそうですね。でそういう人たちの中に一人として絶対に自分の中にこういうものがあるなんて思ってる人いるわけないですよ、ね。だから私は安心して今微細な意識ということを言い始めてます。はい、じゃあどういうことなんですかこれね。はいはい、こういうことなのね。まあ、こういうことなので、ちょっと読んでいきましょうね。まあ、今日は多分道元禅を読んで終わっちゃうと思うけども、でこう言われているわけで、今ね説明してきたようなこと、要するに肉体は滅びるけども肉体の中にこういうものがあるよっていうようなものは、どういうことかって、それを仏教だっていうのはあの瓦を、ね、握ってこれをゴールドだって、ね、金だと思うのと同じだってことですね。同じとかそれよりももっと愚かだってことですね。だからそんな仏教でも何でもないものを仏教だと誤解しちゃうのはあまりにも恥ずかしい話だぞっていうことを言ってる。でそれ恥ずかしい話だとお前気をつけろよっていうことを仏教のあらゆる先生が言い続けてきたのが仏教史なんだっていうことなんですよ。いいですか。だから何が言いたいかというと大乗仏教はそんなチャッチーもんじゃないってことね。はい、つまり何回も繰り返すとこの体は滅びるけども体の中にこういう滅びない何かものがあって、ね、でこれがあることを理解するのが、仏教なんだっていうのは仏教であるわけがないんだよ、ね。でそんなことをしたら余計に、輪廻のねあの原因をもっともっと作ってしまって、さらに輪廻にねあのまとわりつかれてしまうんだよってことを言ってるわけ、ね。だからこれは本当に仏教でも何でもないから絶対にこれを仏教なんて思っちゃいけないから、あのだからこういう考えにまあ触れない方がいいよってね、言われるわけだけども、ただそれだけだったらそれは仏教ではないよって言われただけじゃ納得いかないじゃないですか、ね。でそれで、まあ、あのじゃあだからまあこのままじゃ多分あなたは納得いかないだろうからもうちょっと説明しますよってことをね言ってるわけ。はい、でそれでどういうこと言われてるかっていうと、はい、つまりね、ここが分かれば大乗仏教も分かるし、はっきり言ってアドバイタも分かります。アドバイタって何ですか。不二ってことでしょ。二つじゃないってことですよね。で今言ってるのは何、アドバイタの反対ですよね。二つだって言ってます要するにこっちは、あの滅んでいくものね、変化するもの、そして こっちに変化しない永遠なるものがある。つまり永遠なものと無常っていうものが2つ別々にあるっていう、そういう考え方なんですよ。いいですか。でまさにこのそれを2つに分けるっていうことを徹底的に仏教っていうのは嫌ってきたわけね。じゃあどういうふうに普通は見ているのかっていうと、それはあくまでも信心一如なんだ、そして正相不二なんだってことね。つまり、この表面的に見えているものとこの中にある中に入っているっていうものが その二つ別々のものではなくて一つのものなんだってことを言ってるわけ、ね、だからさっきから言ってた質問者の考え方っていうのはこれ二つ分けてるわけじゃないですか、ね、この滅んでしまう肉体と滅んでしまう肉体の中にあるなんかわけのわかんない永遠のなんかとかねっていうふうにいいですか。でそれで、そういうふうに2つに分けるっていうこと自体が根本的に違うんだよ。だから肉体は滅びるけども滅びないなんか永遠の心っていうものがあって、ね、それが滅びないんだよっていうようなことではないんだよ、ね、じゃあそれはどういうことかっていうと、つまりね それだと生きることと死ぬこと、つまり肉体というのはどうせ滅びるわけじゃないですか。でそれとは滅びるものの外に滅びない永遠なものがあるっていう考え方なんですよ。だけどもそうではなくて仏教ではどういうことかっていうと、この生きることと死ぬことがそっくりそのまま涅槃なんだよっていうことなのね。そして生死はすなわち涅槃なり、そして未だ生死の他に、生死というのは生と死で、生死普通あの世間では生死って読むけど仏教用語では生死って読みますよね。生死って覚えてくださいね。で生死の他に涅槃を断ずることなし、ね、心は身を離れて常住なりと了下するをもて生死を離れたら仏地に儲けすというとも、この了下近くの心はすなわち消滅して全く常住ならず、これ儚きにあらずや。つまりこの肉体は滅びるけども、肉体は滅びるけども、あの滅びないなんか心があるんだよと思っていたって、そんな心も一緒に滅びるよっていうことですね。つまりどういうことかというと、この滅びてしまう肉体の外に何か永遠なものがあって、でこれを発見すれば我々私は永遠になれるって言った時にどうなってます。この生死っていうものと涅槃とか永遠っていうものを2つに分けているわけね。わかります。でそうすることによって我々は生死を乗り越えることができるんだよっていう考え方なんですよ。でそれは違うのね。でなぜかって言ったらば、それこの生死っていうものと涅槃っていうものは同じだからっていうわけ、ね、じゃあどういうことなんですかこれは一体、ね、理解できないですよ。なぜかって言ったらばこっちが滅びるものでしょ、でこっちは滅びないものなんですよ。でそれは我々の thinking mind で考えたらこれは別だから、これは別にするしかないじゃないですか、ね、それそうとしか我々の thinking mind では考えられないんですよ。だけどもリアリティとしてはこれは一緒なわけですよ。でこれ変ですよね。これこの2つも全く反対なんだから、こっちは滅びるもの、こっちは永遠なもの、ね、滅びるものと永遠なものが一緒っていうありえないじゃないですか。だけども仏教はこれが一緒だって言ってるわけ。どういうことなんですか、ね、はい、まあ、で今日そういう問題意識なんですよ。で この問題意識を今日ね言ったところを見ていけば、ね、大乗仏教っていうのはアトマを認めるから仏教じゃないよねっていう批判がどれほど的外れか分かるでしょ。なぜかって言ったら、まあ、それはその批判はもうとっくの昔に乗り越えてる批判なんですよ。ね、じゃあそれでその上で、どういうことかって言ったら、まあこれはあの今の一方案の人たちにはこのポッドキャストを聞いてる人にはもう分かるはずです、ね、でこれはもうなぜかって言ったら皆さん微細な意識っていうものに触れているから。そして微細な意識に触れていた時に何ですか、微細な意識っていうのは何かこの滅んでいく、ね、肉体の中にあるなんか得体の知れない永遠に滅びないなんか魂みたいなもんですか、のわけないじゃないですか。いいですか。それどういうことかって言ったらば、まあ、一番 分かりやすい例えがね、まあ、波と水っていう例えが一番、まあ、分かりやすいでしょうね。つまり我々が thinking mind で見た場合に、この世界っていうのは波しか見えないわけですよ、ね、でその波っていうのは全て生じて滅して生じて滅して、で低い波高い波低い波高い波で、それで我々がいやそんな波っていうのは滅びるから、滅びないものがあるんだよって言った時に、どういうふうなことをイメージするかというと、なんか滅びない波っていうものをねを考えちゃうじゃないですか、ね、だけども滅びない波っていうのはそんなところにあるわけなくて、でそれはこの生じて滅してる波と同じものだってことは、どういうことですか。もう簡単でしょ。波っていうのは要するに水だったよ ってね、ただそれだけのことなんですよ。だから波っていう形の中に滅びない波っていうなんか別の形があるってことじゃないのね。そうではなくて、波としては生じて滅しているんだけども、生じて滅している波っていうのはそれはそっくりそのまま水なんですよ。そして水っていうふうに見たならば、それはもう永遠。なぜかって言ったらば、水としては減りも増えもしないから。なぜかといえば生じることもないし滅することもないからね。生じてる滅してるのは何かといったら、もうそれは波だけなんですよ。波が生まれて波は滅するね。そうですね。で波が増えて波が減る、波が高くなって波が低くなるね。波は大荒れになって波が静まるね。だけどもそれはみんな何を言ってるんですか。波のこと言ってるじゃないですか、ね、でそれでいや永遠に続く波があるんだっていうと、またなんか波の中になんか永遠に続く波みたいなものを考えちゃうんだけども、そうじゃないんですよ、ね、そうじゃなくて、波っていう形、を見ている限り我々は絶対に形の世界から離れなくて、でそこで永遠っていうものをあると言っても、なんか形がない何かっていう形を考えてしまう。それが、誤解された形でのアートマンですね。これだからヨガ、本格的なヨガの人はそんなレベルでのアートマンを使うわけないですよ、ね、だけどもじゃあ波が永遠ってどういうことですか。簡単な話じゃないですか。波っていうのは要するに水だったよねっていうの。じゃあ水っていうのはいつ見えるんですか。 Thinking Mind が落ちた時でしょ、ね、Thinking Mind が働いている限り皆さんは波しか見えないんですよ。でそして Thinking Mind が収まった時に皆さんは初めて水の姿が見えてくる。でこれは今ね、これを多分例えば池袋の町へ行って話しても通じるわけない、ね、だけども今この部屋の中だったらかなりの部分まで通じるはずです。なぜかって言ったらば、皆さんの瞑想の中に微細な意識に少しずつ、ね、触れつつあるから。いいですか。はい、一応ね、今日のところを一応押さえてください、ね、でまあなかなか分かりにくいと思うけども、だから仏教が永遠とか言った場合に、その滅びるものの中に永遠の形を想像するんではなくて、ね、それはまあ Thinking Mind そうせざるを得ないんだけども、我々は Thinking Mind を手放した世界を知っているから、どこに本当の意味での永遠があるか、それは永遠に変わらない波ではなくて、波っていう形を手放した時に水っていう形がない世界が見えてきて、で水としては当然永遠ですね。当たり前だけど、それはもう形を超えてるから。でそこら辺をうまくちょっと見てください、ね、この話だけで当然通じたとは思わないけども、大体今日のところで、いろんな、ね、大体問題の整理がついたと思います。 はい、じゃあちょっと一応ちょっと今日で今ストップしますね。まだこれもちろん今日で解決したの全然思ってないですよ、ね、まだいろいろ混乱してると思いますけども、はい、まあ、To be continued でいきます。